ドロイド会議 FM をお聞きの皆さん、こんにちは。スタッフのドクピーです。ドロイド会議 FM では、ドロイド会議による Android に関わるフリートークだったりをしています。今回は10月に行ったドロイド会議2021中に発表された Pixel 6シリーズと、リリースされてそろそろ1ヶ月が経つ Android 12について話していこうと思います。それでは、楽しんでお聞きいただければ幸いです。はい、じゃあそれではドロイド会議 FM 始めていこうと思うんですけども、今回は一緒にお話ししていただく方として、松山さんと、シンビーさんの2人をお呼びしています。それじゃあお二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今回の話題なんですけども、まあ熱いというか、まあ話題というかっていうと、まあやっぱりドロイド会議本会中に出てきた Pixel 6かなって思ってて、お二方ってもう Pixel 6買われました？
はい、6 Pro を買いました。
はい、同じく4から6 Pro に変わりました。
あー、4から、いや僕実は3から無印の6に変えたんですよね。いや、そう、なんかでかくなったなって思いながら見てるんですけど、こんなでかかったっけって
そうですね、最初に一番感じることはその重さですよね。サイズもさることながら、ずっしりくる感じがすごいありましたね。
そう、でかって、でか重いみたいな感じになって。いや、でも、そう、僕3からなんで、やっぱその SOC とかの人でもめちゃくちゃ新しくなってるのもあって、うわ、サクサクだなって思ってるんですけど、どうです、プロ。
どうだろう、僕が前5だったんで、そこまで、物理的に大きく重くなったっていうインパクトの方が大きいかもしれない。
ああ、そっか。5ってそんなに大きくないんでしたっけ
?5 はそうですね。そこまで大きくなくて、物理的に軽かったデバイスですね。
ああ。
確か4から5でも結構重量が下がってたと思います。だから。
いや、そう、すげえ頭の悪い話をするんですけど、Pixel 6が届いたときに、まだ開封しない Pixel 5A があって、実は。開けたんですけど、サイズ変わんねえなってなっちゃって
同時開封ってことですね。
そう、同時に開封したんですよね。最初は前使ってた端末が、Xperia の結構 XZS っていう、まあ、4年選手ぐらいかな、4、5年選手ぐらいの端末を使ってたんですけど、ちょっとついにバッテリーがちょっと悲鳴を上げてしまいまして、ああ、じゃあもうせっかくだから買うかって思って、買ったところ、移行がめんどくさくて放置してたら、Pixel 6が出てしまうっていう
。待ってるうちに出てしまった。
そうなので、今となってはもう11と12でそれぞれ検証端末ですね。
でも重量で言うと、僕は昔 Xperia XZ2 プレミアムを使っていたので、あいつの方がちょっと重いんですよね。なので、まあ事前に見て、まだいける
まだなんとか
Xperia の XZ2 プレミアムそこそこ大きいけど、あ、6インチないのか。でもそれでも、
そうです、ディスプレイ自体は 4K とかなんですけど、インチ数としてはそこまででもなくて、あと最近の流行りほど長くない。
ああ、そうです、確かに。
アスペクト比が。なので、長さとしては、Pixel 6 Pro の方が長いんですけど、重さとしては、あいつの方が重かったって感じですね。
そうです。この頃のソニーのデバイスって、まだなんか、結構、なんだろう、まだ、16対9とかを結構維持してるなってイメージがあって。
そうですね。
そうですね。開封して一番最初に気づいたのは、まあ、重さもそうですけども、縦に長いっていうことですよね。
そう、長いんですよね。
あんまりこう、その前の端末と比べてそんなに、なんていうか、持った感じは、横の幅はあんまり変わらないんで、指のこう届く範囲とかはそこまで変わらないんですけれども、縦に長いからこう、上にこう、上のノーティフィケーションとかをこう、出そうと思ってもなかなか出てくれなかったりとか、すごい一番最初に気づいたところでした。
ノーティフィケーションのバーとかすごく確かに今両手で触るようになっちゃいました。僕もピクセル3は片手で持ってたんですけど、
確かに前のデバイス、背面に指紋認証がある時代って、その指紋認証側を上から下にすってスライドするとノーティフィケーション出せたりとかもしたけど、今回確かにそれもできないので。
え、それ知らない。え、そんなことできたんですか？
そんなやつがありましたね。
そんなやつがあ
ったんですよ。設定の奥底に。
そんな設定が。
手元の 5A の方とかだったらできると思います。
え、今初めて知った。その情報Pixel 5A を僕は両手で触ってるんで、ちょっと今ちょっととんでもない情報が聞いてしまったんで、この後設定しようと思います
実はあるんですよ、まあ6とか6 Pro ではできないんですけど、
まあできないですね、前に指紋認証来ちゃってますもんね。
そうですね、本当にアプリを開いてる、まあホーム画面だとこうどこをスワイプしても出てくれるんでいいんですけれども、アプリを開いてくれると開いてる最中はもう頑張ってこう親指を伸ばして伸ばしてってするか、両手で使うしかないっていう諦めの方に倒すか、どっちか迷うところですよね。
それで言うと今ホーム画面で下スワイプ、上から下にスワイプして通知が出るの僕今初めて知りました。何も知らない。
そんなに気にしたことはなかったんですけども、頑張ってあがいてる最中にこう気づくっていう。
やばい、何も使いこなしていないぞピクセル6を。いや、
そうですね、
完全に浦島太郎感すごいんですけど、ピクセルを買い替えた時に思ったより、そう、興奮、いい意味で興奮したかったんですよね。そのなんか全然違うじゃんみたいな興奮がなくて、
うん、安心感みたいなのありますよね。
そう、結局そのまあ Google のバニラのまあ Android を積んでるっていうのもあるんですけど、なんていうのかな、まあ Android も12になってそろそろこなれてきてるというか、そのまあまあなんかいろいろデザインとか変わってるけど使い勝手変わらないようにできてるのはやっぱすごいな、そのデバイス込み込みでっていうのは感じてて、そうなので、なんだろう、もう使い慣れたまま操作しちゃうんで、何か変わったかにほとんど気づかないっていう。
そうですね、特に12をこう前の他の端末でいじってたりすると、あ、これこれっていう形でこうそのまま使い続ける、新しい端末に変わっても使い続けるみたいな印象を受けますよね。
ですよね。
あとはケーブルつないだりとかしてバックアップレストアすると、まあピクセル同士とかだとランチャーのなんだろう、ウィジェットは再設定しなきゃいけなかったかな、ちょっと思い出せないんですけど、フォルダとかその辺は引き継いでくれるというか移行してくれるので。
あ、そうそう、そこもそれも初めて、僕今回まあ3が初めてのピクセルだったんで、なんでそこからまあ検証機とかで会社の方で4買ってもらってたりとか、まあ5を買ってもらったりしたんですけど、自分でその移行できる端末として買ったのが6と 5A が初めてだったんで、初めて D2D っていうんですか、デバイスとデバイスのケーブルつないで移行するのを始めたんです、やってみたんですけど、結構綺麗に移行してくれますね、あれ。
そうですね、アプリの内容だとかこう配置だとかはもうほぼほぼ、壁紙とかもそうですよね、全部移行してくれて、うん、何の違和感もなく使い始められるっていうのはすごくいいことですよね。
一つだけかな、Google 日本語入力を前3で愛用したんですけど、さすがにもうGボードに乗り換えてくれって怒られたぐらいで、基本的には全部きれいに移行してくれておおすごいって言いながら、あとはなんかちょっとまあどうしてもログインが外れるようなデバイス、アプリだけちゃんとログインし直したって言ってたら、もう1日経たずにまともに使えるようになって、はあよくできてるなこれって思いながら。
そうですね、便利でした。
そう、ログイン周りはね、もっと引き継げるようになっていくと楽になるんですけどねと思いながらも、
でここまで来るともう一歩頑張っていきたいっていう気がします。余計感じてしまうというか。
で昔どの辺の時代だったのかな、今も残ってるのかわからないですけども、アクティビティバックアップを有効にしてると、アプリケーションクラスか、カスタムのアプリケーションクラスのオンクリエイトとかが呼ばれないみたいなのが、今、どうか、残ってるのかどうかわからないけど、そういう不具合があって、それを避けるためにみんな、アローバックアップをフォルスにしまくっていたと思うんですよね。
なんかあったな、その話。
ありましたね。
で、まあ、それが残ってるんだけど、 確かに Android の実は11の時に、diff のリストのところに D2D のバックアップだったら、そのアローバックアップをフォルスにしててもバックアップするぞっていうのが実は書かれて
た。ああ、僕もそれ見ました。あの、なんだったっけな、アローバックアップをフォルスにすると、あの Google ドライブへのバックアップを無効にするだけになるんですよね。
そうそう、クラウドのバックアップは無効にできるんだけど、D2D バックアップは有効になるよ、その設定値は無視するよって書かれてたんですけど、どう試してもそうなってくれ。なってなくて、なんだろうなと思ってたら Android 12が出た日にそれが消えて、あの12でそうなってました。まあ、Android 12が出た時のフィーチャーの diff のところにもそれが同じものが書かれていて、もうちょっと詳しくだったんですけど書かれていて、あれ11で変わってなかったっけと思ったんですけど、実は12になってからに変わってましたね。ただ今回12 to 12で試していないので残念ながら引き継いでくれなかったんですけど、
確かにそうですね、12 to 12、僕もそう、Pixel 3を Android 10で維持したくて、そのままあの Android 10のままデバイス2デバイスのバックアップしてしまったので、
あ、でも今回 5A と6を同時にセットアップということは、
いや、実は 5A は Android 11で放置してるんですよ。
ああ、なるほど。じゃあちょっと次回
ようやくあのピクセルで10、11、12で揃ったので、できるならこのまましておきたいなと思ったんですけど、あのこないだピクセル3の電池が切れたら電池の切れた隙に12にアップデートされちゃっててうわーって、結構あのやってしまったぞって言って、今どうしようかな、ロールバックしようかなってちょっと考えてます
ちょっと次回もうちょっといくつかバックアップが可能になって、レストアもできるようになってると嬉しいなと思いながら。
確かにな、そう、それで言うと検証しないですもんね、あんまりその思い立たないと。てか、その新しいピクセル出たとか、新しい Android が出たとか、新しい Android OS が出ましたみたいなバージョンタイミングではないと。
いや、そうですね、私物端末を全部こう丸ごと D2D のレストアはまではやらないですね。ただ D2D のバックアップレストア自体は、アプリ単位で試すことは ADB コマンドでできたはずですね。
あ、へえ、なんか ADB なんだったっけな、 ADB バックアップってコマンドがあるんでしたっけ、ちょっと覚えてないな。あ、これだこれだ、 Android アプリ単体を ADB でバックアップリストアする。
そうで、その時に D2D のバックアップをするやつとかも指定ができるんですよね。
へえ。
どのバックアップレストアを使うみたいなの。で、それで11の時に試したら D2D を選んでるのにバックアップレストアされなくて、なんでだろうな、わかんねえな、12だと動くなってぐぬぬってなってました。
で、すると。まあ、
書いてあるんだけどなって思ってたけど、あ、なるほど、ドキュメントの更新が漏れてたのかな、じゃあ動き通りでよかったみたいな
まあそう動くんだったらそう動くんだろうなみたいな、
そう
意外ですね。
いや、そのバックアップ周りの知見もな、ないので、ないというか、いつ培うんだって言われるとこういうタイミングしかないので、なんかこの辺の知見があると、なんかいざっていう時になんかその助かるなという気はしてるんですけど、しかし、ね、役立つタイミングも限られてるからな、この辺は
難しいですね。
難しいですね。
1,2 年、短くても 1,2 年周期で1回しかやらなくて諦めてもまあなんとかなるくらいの流度のものなので、こう普段開発してる側としてもこうなかなか優先順位を上げづらく、ひたすらこうチケットが塩漬けになっていくものとして、こう、そうですね、どのプロジェクトにもありそうな問題です。
そう、なんかあの引き継ぎたいと言っても、多分そのアカウントのログイン情報とか、多分そのレベル感のものが結構多いのかなと思ってて、とするとあの頑張って再ログインしてくださいとか、もしくはサービスによってはあれで、パスワードを忘れた方向けの窓口があって、ちゃんとあのパスワードをリセットできるとか、 まあ救済手段がいくつか整ってるので、まあ、そっちを使ってくださいみたいなカスタマーサポートからの返信とかもできてしまうので、まあ優先度下がるよなって言われてしまえば確かにって思うけど、なんとかしてあげたいなというところはあるので、まあなんか毎回多分ねこれ LINE でも同じ話題をしてると思うんですよ。アンドロイド13が出た時に、じゃあ同じ話題をもう一回繰り返してるなっていう気がしてて、
バックアップレストアでいうと、こうバックアップしレストアしてはいけないものをレストアしちゃうと、なんかデバイスごとにユニークじゃないといけないものとかを端末内に残しちゃったりとかっていうのがありえて、なんか例えばなんだろうな、プッシュ通知とかに絡むようなトークンみたいなものを端末のシェアドプリファレンスに残して何か見比べるとか、そういうのをやってると複数のデバイスで同じものを持っちゃうと、まあいろいろ困るよねとかあったりしますし、
確かにそのラインめちゃくちゃ難しいですね。
きちんとこうバックアップ対象から外してあげるっていうのはいるんだろうなっていうのと、あとはログインに関しては、まあ最悪そのままレストアされなくてもいいと思うんですよね。
そうですね、
ログインがこう、うんうん、オートコンプリート系のやつですぐに入れるとか Google サインインとかみたいなので、なんだっけ、 Google サインインじゃないな、名前を忘れたな、あの Google の簡単にログインできるようにしてくれるやつ、Google サインインであってたかな、 あの辺のこうログインを本当に短い手順でできるようにっていうような、でそうするとバックアップレストアじゃなくても新規インストールだとでもなかなか厳しいな、うん、でもそっちの方面っていうのもやれると良いなと思いますね。
そうですね、
Android for バックアップレストアだけじゃなくて Chrome だったりとかタブレットだったり、それこそ iPhone だったりとかっていうので、いろんなものでこうログイン情報を持ち運んでいくというか、まあ、ワンパスワードみたいなサービスを使って同じログイン情報を複数のデバイスでっていうときは、ログインのための ID パスワードはそっちに保存されているだろうしとか。
確かにな、そうそう、ピクセルトゥーピクセルじゃないケースもありますしね、なんか、
あります。
それこそ最近だと、まあ、ギャラクシーフォールド3買いましたみたいな人もいるだろうし。
複数台持ちだから、うん。ありますね。S2 認証とかも増えているけど、そこのところのこうコードをいかにユーザーに簡単に入れてもらうようにするかとかも含めて。
確かにな、移行系はなんかサービスごとにちゃんとスキームがついているのであれば、まあ、そっちを信頼しましょうって言ってしまうのが確かに正しいのかもしれないですね、うん、ちょっと話変えちゃうんですけど、Pixel 6とか Pixel プロにまあ買うときにはスマホ買うとやっぱり付きまとうのがケースとかフィルムとかだと思うんですけど、純正買われました？ケースとか。
今回は初めてケース純正を買いました。僕は後ろにリングとかバンドとかをつける派なので、今までのファブリックのやつだとこう接着ができなかったので、
ああ確かに
今回はまあ、つや消してはあるんですけども、平らなので、貼れるので、純正買ってみようと思って買いましたね。
僕は純正は見送りました。携帯ストラップをつけて、こう、ストラップの先っちょにリングがこうついてるやつに、指を通して、こう、スマホを固定するみたいな持ち方を編み出したので、なんというか、こう、小指だけだと足りないので中指でもこう補助しながらみたいなことを探してやってたので、今回もそのストラップ穴付きの何かを探していて、最初はですね、スピゲンだったかなのアマゾンで売ってたケースにしましたね。
ああ、僕もシュピーゲンが大好きなので、3からずっとシュピーゲン使い続けてるんです実は。
いいですね。それを買った後にしばらくして、モーメントっていうスマホのレンズを扱っていて、最近はカメラ用品の EC とかをやってるところが 毎年というか毎回ケースを出してるんですけれども、そっちを取り寄せて最近はそっちにすっかりハマってしまってますね。
これもストラップホールがあるタイプなんですか？
下にこうスピーカーと USB のポートとがこうそれぞれちっちゃく穴が開いてるんですけれども、はいはいはい、そこにうまくこう、なんて言うんでしょう、間のこう縦のフレームがちょっと出っ張っていてそこに通せるみたいな、多分機能としてこれを売ってるんだと思うんですけども、形があるのでそれをもうそれにしてしまっています。
はあ、なるほど。てか、ああ、このモーメントのケースのすごくいいですね。このピクセルってほら、ピクセル6って裏にカメラバーがあるんですけど、それをちゃんと追い隠すようにちゃんとホールが掘られていて、いかにも耐久性が高そうみたいな。
そうですね、この穴にうまくこうレンズを当てはめてこう半回転させると固定されるっていう仕組みなんですけれども、これがまたすごく便利で大変良いですね。で、毎年結構買ってるピクセル、他のピクセル用にも買ってたりするんですけれども、ケースが結構ごつかったりして、使う時ぐらい、レンズを使う時ぐらいにしか使ってなかったんですけども、今回もうスマホ本体が激重なので、激重というか重量があるので、気にしなくていいというか、あんまり違和感がないので、もうこれを固定してずっと使ってます。
確かに元からもうかなりもう縦も横もあれば分厚さもちょっと増えましたもんね。ピクセル6カメラバーが出っ張ってるっていうのもあるんですけど、
はい、あんまりでかさを感じないっていう利点があるので割とおすすめですね。
いいな、ちょっと僕はもうもうシュピーゲンを大好きなので、シュピーゲンをそのままもう何も考えずに買ってしまって満足したんですけど、これもいいな。
結構おすすめです。
ケースが下手ってきたら買い替えよう。
レンズと合わせてお買い上げいただくのがおすすめですね。
なるほど、なかなかごついレンズですよね、その外付けのレンズ、レンズキットというか、レンズキット
ですね。これ他のレンズだとこう頑張ってこう位置を合わせてうまくこうずらしながらつけないといけないんですけれども、固定できるっていうのと、あとレンズの品質が割と良いので、違和感なくこう魚眼レンズとかを使って、カメラ沼の皆さんは大きいカメラを持ってると思うんですけれども、広角側はこっちにしてみるとかやっても全然違和感なく運用できるんで、個人的にはすごくおすすめですね。
これ面白いですね。なんか100ドルぐらいでレンズが1個買えるみたいな勢いなので、ちょっと
そうですね、
ちょっと機材価格狂ってる発言を今からするんですが、いっぱい買いますね。
お手軽ですね。
お手軽ですね。お手軽ですね。
はい、でっかいフルサイズの一眼とかとか比べてる。
沼の方のこう普段の感覚だと全部買えるぐらいの勢いじゃないですか。
多分それで言うと、そうですね、今在庫が残ってるレンズ全部合わせてもこの間買ったレンズより安いなって思ってしまいました。
いいですね。
よくない、よくない発見なのは、よくない発見の理解してるんですけど。
じゃあそれで。
それでよろしくお願いいたしますみたいな。
本体のカメラも結構良くなってるので、すごくそのなんていうかサブカメラとして運用するぐらいの気持ちで出歩いたりするとすごく使いやすいですね。
あ、そうそう、めちゃくちゃなんかいやもうカメラ普通にそのなんかやたら凝ったというか、その普通にその望遠とか使わなければ正直プロじゃなくて無印でも十分じゃんと思ってはすごく満足してしまってるんですけど。確かにな、これで魚眼とか超広角撮れるんだったらもう本当にもういいのではって気はしますね。確かに。
そうですね、どうしてもこうズームとかこう望遠側はもう物理の限界を感じる部分が大きいので、なかなか他の一眼と同じ大きいカメラと同じレベルっていうのはなかなかどうして難しいんですけれども、広角側は結構そうですね、普通に運用できるというか、印刷とかしない画面の中の運用であれば特に違和感なく結構いい写真が撮れてしまう まあ、取れるようになったなっていう印象がありますね。
いやそう、あの一眼レフ離れも分かるわというのは正直な気持ちではあるんですが、これ見てしまうといや本当自分ではみたいな、あの素で感想が出てしまったので、ピクセル3でも結構いいなと思ったんですけど、いや3年経つとここまで変わるのかというのはちょっとびっくりですね。
進化を感じますね。
だいぶあのカメラの話に脱線したんですけど、フィルムとかってどうされました？僕はガラスフィルムにしちゃって、あの、まあ、ちょっとあるじゃないですか、まあ、あの指紋認証が不安みたいなのもちょっとあったんですけど、普通に思ったより何も問題なく指紋認証ができててすごく満足してしまってるんですけど、
僕はなしです。つけてない。
お、ストロングスタイルだ
です、はい、のでそのまま運用してます。
松山さんはどうですか？
3枚目ぐらいですね。
おお、なんだろう、あのいろいろ試されてるタイプですね。じゃあ
そうですね、最初に買ったやつはちょっと残念ながら指紋の認証がうまくいかない子だったので、でその次のやつはまあ分かってて買ったんですけど、こう曲エッジがラウンドエッジになってるんですね、ピクセル6 Pro って。
ああそうなんだ。いやもっと強く気づかなかった。
ラウンドエッジになってるので、こうラウンドエッジ対応のフィルムと対応じゃないフィルムとっていうのがやっぱりあって、で対応じゃないやつで一旦大丈夫かなと思って買ったんですけども、思ったよりラウンドの幅がピクセル6 Pro 広くて、ちょっと普通に操作してる時にも引っかかるなっていうのが個人的に気になっちゃったので、ラウンドエッジ対応のやつにまた買い替えて、今のところ指紋とかも懸念なく普通に使えてるかなと思ってます、
うん、写真で見ると結構確かにラウンドエッジしてますね。確かにこれはフィルム悩んじゃいますね。確かに
結構なんか例えばスラックとかでも、なんだろう、スラックアプリの左の顔の3顔写真とかこうアイコンとかの3割ぐらいがそのフィルムの外に出ちゃうみたいな感じだったので、
あ、そのレベルなんだ。
ツールバーの左上のボタンとかもバツとかバックのボタンとかもそこそこはみ出るみたいな感じだったので、ちょっとラウンドエッジ対応の方がいいなと、
うん、確かにあのサイドとか、その直面ウィンドウになってると、なんていうのかな、あの Android 11からあのサイドスワイプのバックが有効になってるじゃないですか。 あの、あれ系結構あの引っかかっちゃわないみたいな感じで結構あの気になってしまうんですけど、僕は
引っかかったのでやめた
経験されてしまった
そう、あのエッジスワイプのがあれって11からでしたっけ？
確か10だったかな。10ですね、すいません。僕はあの3を9から10に上げた時に設定が維持されちゃったのでちょっと記憶がめだったんですが、10ですね。
もうずっとエッジスワイプ派なので、あ、つらいってなって
あ、10ですね、Android 10です、合ってます、合ってます、すいません、すいません、
うん、もうよかったそう、エッジスワイプをするのにちょっと個人的に嫌だなって感じだったので変えましたね。
なるほどな。つけてないとあんまり感じることがないんですけれども、意外とその端から入っ結構入ったところまで曲面になってるんですね。あんまりこ う,
そうです、ね、
なんというか正面から使ってる分には感じないところだなって思いましたね。改めて見てみると確かにそうだなって発見がありました。
なんか昔使ってた別のデバイスのこう表面のガラスがエッジがラウンドしてるものっていうのは使ってて、そういう時は一ラウンドしてないところまでのスクリーンを使ってたこともあったんですけども、その辺はあくまでガラスがラウンドしてるだけで、ディスプレイの表示部分はラウンドのところまでそこまでかかってなかったから、個人的にそんなに大丈夫だったんだなっていう。で今回結構 Pixel 6 Pro ってラウンドしてる端のところまで表示領域になってるので、ラウンドエッジ対応の方が個人的には良いなという感じでしたね。
なるほど。いやもう僕はもうエッジディスプレイではない あのラウンドエッジじゃないピクセル6し、あの買ってすぐこれはあの手が届かないってなっちゃって、あの3ボタンナビゲーションにあのアクセシビリティコムから戻しちゃったんですよ実は。
あれもジェスチャーって近い方でスワイプすればいいので、
あれじゃあ左から限定ではないんですか、あれじゃあ。やばい、何も知らない
ですよ。
まずい、何も知らない。
むしろ僕はあの右からのエッジスワイプでのバックの方がよく使うかもしれないです。
おやばい、何も知らない人になってしまった。
どうしても慣れなくてそれができないです、僕。僕も3ボタンなんですけども。
最初気持ち悪かったんですけども、ね、やっぱ左のボタンもちょっと遠いじゃないですか。左のバックキーの部
分。そうですね。
だと右からのエッジの方が、格段に右手で持つと近くて結構使っているんで、だから iPhone とかを使うときにこうたまに右からシュッてやって、あ、ないってなっちゃうときがあります。最初は、慣れるかなって思ってたけど、もう慣れてしまうとこれがいいってなってます、ね、右が進むじゃないのなんでなんだって最初思ってたんですけど、いやむしろバックが近いからいいわって。
あ、やっぱ
慣れる、
慣れるんですね。
慣れなきゃダメかな。いや、まあ慣れてなんとかなるって言ったけど、そうで、そう、結構やっぱそのまあサービスのアップデートとかもそうなんですけど、やっぱ慣れてる方がやっぱり気持ちがいいというのがやっぱりあるので、まあやっぱ慣れないとダメかなという、なんかその作ってる側の我々としてはやっぱりそのやっぱ慣れてないと慣れた方がいいのかなと思うところはありますね、やっぱりそういう話聞いてると。
そうですね、意固地になってはいけないんだ。
完全に意固地ですからね今のところ僕は。
でもサービスを提供する側になると、新しいものになれなさいってこうするべきなのかってすごく難しいところですよね。
そうなんですよね。なので、
まあ、今回のやつとかも3ボタンも選択肢として残っているし、なんて言ったら2ボタンとかも残ってたじゃん。2ボタンというか、なんかジェスチャープラスバックキーみたいなやつかな。
そうですね。まあ、あります、ね、右のホームボタンがなくなったものですね。ピルボックスに、その真ん中のボタンにバックボタンがあって使えるものですね。
ちょっとやっぱピクセル3をちょっと使いすぎてしまって、やっぱ戻れなくなってる感が結構あるので、慣れよう。でまたちょっと話を変えていくんですけど、いや、多分、まあ、おそらく我々、ベータとかで Android 12、まあ、触ってきたと思うんですけど、まあ、実機で安定して動く Android 12って、まあ、大方、多分この、僕らだとピクセル6が多分最初に来るのかなと思うんですけど、どうですかね、ネイティブで動くピクセル、ピクセル6プラス Android 12。なんか僕、ストレッチオーバースクロールエフェクトか見たときに、なんか思ったより違和感ないなと思って見ちゃってて、なんかその、なんていうのかな、なんかその結構そのベータ版を試した人から思ったよりアスペクト比がグイングインして、ちょっとどうなんだろうみたいな声を聞いてて、そうかなと思ってたんですけど、
個人的には思ったよりグイングインいくなって思ってた方で、今でも結構思ってます。
認識がずれている。
特に何だろう、写真とか画像を表示してるときに、Google フォトのアプリだとかでこう端っこまで行った時にこう微妙に写真のが横に伸びたりするところが結構まだ違和感としては残ってますね。普通の文字のなんというか、例えばまあスラックのアプリとかもそうですけれども、文字のリストビューとかであれば特に違和感ないなと思いました。これも慣れなのかどうかわからないんですけど、
今言われてみると、たまたまちょっとそういうちゃんとしたそのアスペクト比が揃ってることでちゃんと見える画像みたいなのが並んでる Google フォトの画面を引き付け出したんで引っ張ってるんですけど、さすがにここまでやると、あ、ちょっとどなんちょっと崩れるなっていう感覚を抱くのは確かにそうですね。なんか言われてみると、ね、言われてみるとかもあるな、確かに。
なんかたまにこう感覚と理性がこう頭の中でコンフリクトするというか、なんか頭の中で引っかかることはたまにありますけど、 もうちょっと使ったら慣れるかな、なんかそういうのもなくなるかな、どうかな。
まずあの大きい画面サイズっていうか、そのあの Windows 100% を使ってるような、あの特にあのなんていうのかな、あの Google Photos の、 あのアルバムのビューとか、多分写真によっては多分横幅 100% で出るんですけど、ああいう写真だと結構固定されたまま縦に伸びるので、結構あの直感的に、あ、伸びたなって感じはあるんですけど、次僕が見てたのはサムネイルとかのやつが結構多かったので、あ、そこまで違和感がないって感じたレベルだったのかな。確かにそれ言われてみるとなるほどってなりますね、うん、
こう なんとなくデザインの方向性とかはこう確かに、まあ、あのストレッチするのも分かるなっていうような、このなんていうか、よりこうスキューモフィズムでしたっけ、いうとまではいかないかもしれないですけども、こう物質、手に取った物質がこうポヨンってなる感じ目指したいんだなっていうのは分かって、他のこう要素と一緒にしてみると確かに、ああそうだなっていう納得感もあるんですけれども、こう単体でこう写真をこうだけを見ている状態でだと、もう一歩慣れが必要かなっていうすごく気がしています。
確かにそうですね。確かにスキューモフィズムって、あ、一応あれか、デザイン的にはフラットデザインの真逆に来る対極にあるイメージか。確かそんな記憶だったような記憶があるんですけど、確かにな、好き。なんか、あの、慣れ、これも多分、あの、またあの、慣れって言葉を多分使わざるを得ない、いないんだろうなって思うんですけど、言われてみるとな、というのは確かにありますね。うん、
なかなかですね、もう各アプリがこう徐々に対応していったりとか、あの時計アプリとかですねがこうどっかのタイミングでアップデートが入って中の UI も結構ガラッと変わったりとかしていて、あの、あ、こう11の OS に対してこう新しい時計アプリが飛んできて、あの、あれって思ったんですけれども、12に上げてからはすごく、あ、一体感があるなというか、こうそれぞれのアプリを個別に使ってるんじゃなくて全体的にこう端末として、通してこうデザインが一貫していたりとか、こう体験が一貫しているなっていう気持ちがあって、すごくそこは好きですね。
あ、確かに今ちょうど Pixel 5a と Pixel 6で時計のアプリ出して比べてるんですけど、確かにな、そうだな、マテリアル U も、まあ、マテリアル U が多分 Android 12だと一番大きなトピックだろうなと思うんですけど、確かに全然そのなんかすごくなんか親和性があるというか、すごいなんかちゃっきりしてる感というか、あー、すごい面白いな。
あと単純にあのボタンが大きくなって押しやすいっていう、こう実利的な面があるというかすごくありがたいですね。
タッチ領域大きいのはありがたいですね。そのアクシビリティとかの意味でも、なんかそのしやすいっていうのは純粋に嬉しいですよ、
う
ん
う
ん、確かに。
そうですね。
はあ。なるほどな。そう。まあ、あとそれとか、Android 12だとやっぱマテリアル U はやっぱり大きいですけども、ここはもうあの各所でも議論が盛んに行われてるので、あまりあの触れないようにしようかなって思ってるんですけどどうだろうな。まあちょっとなんか、まあでちょっと Android 12の話をしだしたので、まあ、あの、まあ、Android 12ステーブル出たので、まあリリースノートをちょっとこの話をする前にちょっとザーッと流し読んでたんですけど、結構でかいなって思ってるのが、あのランチャー指定のアクティビティ、要は最初にランチャーから開くアクティビティを離脱するときに、あのアプリが落ちなくなったんですよね、確か。あのバックグラウンド待機するようになってだったって書いてて、これはちょっと、あの、なんていうのかな、あの終了時にそのまま 何らかの処理をしてアプリをクローズさせるようなサービスとか用意されてる人は結構、あの思わぬところで足元救われるんじゃないかなって思う変更があるなと思って見てたんですけど。
そうですね、戻ってアプリバックボタンを押すことにで こうアプリを終了しますかみたいなダイアログを出してたりとか、2回押しでアプリを終了させるアプリ、機能があるアプリとかは使っていて、こう次に立ち上げた時にきっかり復旧されていて、あれみたいな、こう認識の層が出る場合がありそうですよね。
そう、なんか、まあ、あの
でもバックキーをでダイアログ出してるやつって、まあ、そういうアプリが内部的にどういう実装してるのかによるんですけど、終了しますか、はいを押した時にはアクティビティフィニッシュしてるんじゃないですかね。
多分そうかなって思うんですよね。なんか多分明示的にあのそういうふうに呼ばないとダメだよみたいな、多分オーラのものかなと思ってこれを見てたんですけど、
何もオーバーライドというか、
うん、そっかそ
っか、うん、自前で実装してなくての時の動きが変わりましたよという話かなとは思うので、
なんかなんとなくオンデストロイでバチコンってやってたら、なんか後でなんかの何も終了しないやんけみたいな状態になるぐらいかなっていう
そうですね、確かに、うん、
その場合ホーム画面に戻るとかってした時にもともとやばかったっていうことなのかな。
いや、一応リリースノート見てると、あのアプリ要は、ルートに来てるアクティビティがあのオンバックプレスとオーバーライドして、何らかの、まあ、戻るナビゲーションをちょっといい感じに処理して、アクティビティの要はフィニッシュとかをしてる場合は、あの終了の代わりにスーパーオンバックプレスシードを呼ぶようにしてバックグラウンドにあの入れるようにしたいと、しておくと、Android 12ではあの一貫性のあるナビゲーションが提供されるよっていう言い方をされてて、うん、要はその基本的に終了をなんか Google 的にはそもそもあのアクティビティフィニッシュさせるのをやめてあげてほしいみたいなちょっとオーラが見えるんですよね、
うん、そういうことですよね。
だからそういうことですね。
あのまあ単純にそのアプリで上書きを何かしらしているとバックキーの挙動がばらけるよっていう、ばらけちゃうよっていう話はあると思うんですけど、今までこういう動きをしていたものが今回の変更で困るよみたいなのは基本的には、まあ、その一貫性以外の部分ではないんじゃないかなという気がしますね。バックキーでアプリが終了されることを求めていたとしても、じゃあそのアプリってこうホームボタンとかでホームに戻られた時にまともに動かなかったのっていうと、多分まともに動くように作っていたと思うので、それと同じ状態になるだけなんじゃないかなと。
そうです、多分そういうことかなっていうのと、うん、まあなんていうか、まあ iOS も昔からそういう印象があったので、まあなんかそっちに寄ったなって思いながらちょっとこれをなんかつらーって見てただけなんですけど、確かにな。それで言うとようやくここでそのなんだろう、 Android もそのアプリをなんかそのホームに戻る時の処理をなんか世界観を統一してるのかな、ナビゲーションの世界観を統一しようとしてるのかなっていうのはなんかひしひしと感じるような更新が一つ来てるなっていうのは思いましたね。あとなんだろう、もう一個面白いなって思ったのが、あのアプロキシメートロケーションっていうアップデートが来てて、あの要はまあ曖昧な感じの位置情報を提供するよっていう、まあ文字通り訳すとそれなんですけど、アプリが位置情報を要求するときにアクセスファインロケーションとアクセスコースロケーションかの2つの権限をまあ一緒に要求しないとダメだよってなってて、要求するとどうなるのかっていうと、ユーザーはそのマップとかがじゃあマップを開くときに、じゃああの位置情報くださいってアプリが言ったときに、あのまあ正確な位置情報を渡すとか、あのいやそれはちょっと怖いから曖昧な位置情報だけにしとくよみたいな感じで、ちょっと振る舞えるようになったっていう、まあ、あのちょっと前から確かに Android もあのプライバシーを保護する方向にすごくあの改善が進んでると思ってて、まあ、それがさらにもう一歩前に進んだなって思いながら見てるんですけど、あこれもあの、まあ、最近いろいろもちろんその自分の位置情報を渡して何かサービスを受けるようなアプリも多いし、まあ、その自分の位置情報から近いような例えばそのデリバリーを受けるアプリとかも、まあ、あのなんていうのかな、デリバリーを受けるアプリとかは自分の情報ベースにその配達できるお店とかを選ぶみたいなものもあるので、これは結構あサービスによっては結構大変そうだなって思いながら見てたんですけど、どうでしょうというか、どうでしょうっていう方はこれは中の人じゃないと多分答えられないと思うんですけどそう、なんかこの手のサービスだって大変そうだなってなんかその勝手に心配するみたいな あのモチベーションになっちゃうんですけど。
まあその曖昧な位置が提供された場合の動きをどうするべきかみたいな部分に関しては、iOS、Android 両方で提供しているサービスの場合は、iOS の方が去年かなに同じような機能が入っているので、そっちで UX としてはどうあるべきかっていう検討は大体されているんじゃないかなとは思うんですね。で、曖昧な位置でも、まあ、サービス提供として何かしら提供ができるよっていう場合は、その曖昧な位置でやるし、曖昧な位置だと、まあ、全く意味がないよ。位置情報として精度が低いような状態、相当の動きをすべきだよ。何かしらこう精度が低いですよっていう警告を出すとか、みたいな方がいいよっていうような場合は、そういうのを出すしとか、そういう検討は、まあ、結構前にされているので、同じ動きをすればいいのかな、思いながらこれを見ていたんですけども、それよりもあれですね、 Android に関しては Android 12が出るちょっと前ぐらいに Twitter でも話題になってた、あれこれ設定アプリからだとターゲット上げなくても変えれるんじゃないっていうのが衝撃でしたね。
だからいや iOS も確かに去年、 iOS は去年だけ来てますよね。確かにその、10平方マイルのグリッドで、あと区切られた位置データしか取れなくなるから、その範囲内にユーザーがどこにいるかわからないような位置情報提供もできるから、まあ、アプリはそれにちゃんと考えておいてねっていうようなアナウンスが確かに出てるのを確かに書いてます、ね。その権限をコントロールできる。
そう。だからターゲットを上げてなくても、設定アプリからだとこの曖昧な方にできちゃうので、そうすると、コースロケーションとか、当然指定できないじゃないですか。ターゲット SDK 上げてないんで。だから、おっって、対関係する諸サービス型、頑張れみたいな気持ちでこう、眺めていましたね。
確かに。ああ、本当だ。正確な位置情報を使用って書かれてる。
じゃあ、トグルになりましたね。
フラグが、トグルが1個ありますね。ああ、なるほど。こういう書き方になるんだ。ちょっと Google マップでちょっとアクセスコースロケーション側にしてみようじゃ。Google マップどこだ。で、これをすると、Google マップはどういうアクションになるのかな。
ああ、でかい丸が出ますね。
そうですね。なんか推定円みたいなのが出ますね。
はい、で、地上方の、はい。
あれか。で、すると、アクセスファインロケーションを取れるようにしますかみたいなボタンが1個増えてて、で、それをすると、正確な位置情報に切り替えるかどうか、問い合わせるダイアログが出ますね。
ですね。この青い丸はもともと位置情報が取れててもアキュラシーが低い場合ってこの丸が大きくなるやつで、それだけを表示して現在地の青い点というかが出なくなって、現在地に移動するボタンがなんかハテナ付きになって、
なるほど。ってことはじゃあアクセスコースロケーションしか取れてないことは、まあ、何らかのレスポンス、何らかのリザルトか何かで分かるようになってそうなので、
そうですね、ターゲットを上げれば多分見れるようになるので、あとはこの正確性が低いとか場合にどういう風な実装にしているとか、ファインロケーションコースロケーションがターゲット SDK を上げたことで取れるようになってるんだったら、そこがどういう状態かっていうので分岐をしたりとかっていうのを、まあ、各社各サービス実装していく必要がありますねというやつですね。
いやー正直言うと非 A が正直な感想なんですが、そうですね、この辺のキャッチアップやっぱり遅れるとやっぱり結構大変ですね、やっぱり、そうなんか今なんて僕はちょっとこの手の機能を使う側の人間ではないので、今これを知ってふとなんかいくつか自分の使ってるサービスを思い浮かべて、ああこれどうやって対応するんだろうっていうのもちょっと考えてたレベルなんですけど、これを今これをいざ見て気づくことを、確かに今これに携わってる人はベータの時代から気づいて、じゃあどうしようみたいな話を進めないといけないので、すごく大変ですね。確かに。いやそう、それと僕はそういう話をしてしまうと、僕は今の自分の携わってるサービスは結構 WebView を使うサービスが多くて、セームサイト、ウェブビュー、アンドロイドシステムウェブビューかな、今使ってるのだと。 降ってくるのだと。でそれにもあのセームサイト周りのサードパーティークッキーズの制限がついたっていうあの話もちょっと出てて、おこれはちょっと調査必要だなっていうのを今更ちょっと気づいてしまうっていう、ちょっと手遅れめいた話もあって困ったなっていう。
それはターゲットを上げなくても影響するやつか、上げたら影響するやつかで言うと、
一応あのビヒビアチェンジスのアップスターゲティングアンドレッド12側にいるので、おそらくターゲット SDK だと思うんですよね。
こっちなのであれば、まあターゲットを上げるまではまだセーフですね。
もう上がってたと思うんだよな。
手遅れでやった。
それはなんかちょっとすごい頑張ったっていう話と、手遅れでやったっていう話が同時に来ましたね。
いや、そう、あの一応そのよく扱われてた話だと、やっぱアンドロイド12になるとそのスプラッシュスクリーン API と、あのそのさっき言ってたあのオーバースクロールエフェクトがストレッチになったよっていう話があったので、あのやっぱそっちは結構その、まあ、よく聞こえてくる話だったのもあって、ちょっとこれは早めに確認しよっかみたいなコミュニケーションが取れてたんですけど、いざパッて見た時に、今これがちょっとこの収録のためにリリースを見た時に、セームサイト周りのサードパーティークッキーズ制限入ったので気をつけてねみたいな文言を今見つけてしまって、おおどうなんだろうこれっていう。そう、なんかあのまあ内容を見てると、ちょっと前にその Chrome のまあいつぞやのアップデートの時に出てきたそのセームサイトクッキーズのあの話が同じようなことが書かれているので、まあなんていうのかな、究極のところそのウェブフロント側が同様に対応できているみたいな、まあケースを実現できればいいのかなって思うんですけど、そういえばあったなっていうのをこれは急に思い出して、ああ確認しなきゃなっていうのを今ちょっとあの遠い目でちょっと思い浮かべてしまったっていう。あと何があるのかな、ちょっと今ちらーっとそのリリースノートをちょっと読み当たってるんですけど、おフォアグランドサービスの制限も入ってるんですね。なんだこれ、フォアグランドサービスのリストリクションズが増えてて、Android 12以降を対象とするアプリは、どういう感じ？ああ、バックグラウンドで実行している間、フォアグランドサービスを開始できません。ああ、なるほど、うん。つまり、アプリがフォアグラウンドにいないとフォアグラウンドサービス動かないから、要は、ホーム画面に戻るとサービスが落ちるってことか。え、ちょっと辛そう。
どんどんワークマネージャーに移行してほしい、
そうですね、
雰囲気を感じますね。
そうですね、もうあのセカンドパラグラムにもうコンシダユージングワークマネージャートゥースケジュール&スタートエクスペリティッドワークって書いてるんで、あーこれもクリティカルなのでは。あれ
おや、これは今夜というか明日のお仕事はこれを読み込むというお仕事が生まれたのでは。
この話をやっといてよかったと思うべきか。どうかはちょっと怪しがってましたけど。
いやでもやってなかったらね、まだ気づかずにこう、クラッシュレポートなのかユーザーからのお問い合わせとかで気づいて後追いだったので、まあよかったのではないでしょうか。
頑張るか。
こうやってこう人と話しながらリリースノートを眺める会っていうのは有用だということが分かりましたね。
そうですね、
そうですね、
基本的にあの僕が今なんかあの次々と何かを踏み抜いている感じがすごいんですが。
これなんか次回ドロイド会議でディスコードとかでなんか話しながら眺めていく会とかやってもいいかもしれないですね、アルファかベータあたりの時に。
そうですね、それで言うと、あの毎週金曜日ほらなんか
あ確かに
あのエブ日高さんと横幕さんがあの2人でずっとあのウィークエンドチャットでしたっけをやられているので、ちょっと急なダイレクトマーケティングなんですが突如すぎるんですが、ちょっとそのネタにこれ使ってくれよっていうのはありですね。
我々が聞き逃しているだけで実はやっていたかもしれない。
どうだろう、僕もちょくちょく今あの ちょくちょくとか2週間に1回ぐらい覗いているんですけど、今のところそのドロイド会議のお話だとかで、その多分この程度こびった話はまだしていないと信じています。
あとなんかいろんな、
ね、ネタができましたね。
いろんなサービスに関わっている人がを集めてやる方がこう、あれこれ俺のサービスやばいんじゃないみたいな、こういうのをやってるところが辛いかもしれないみたいな、なんか実体感を持った話が出てきて、あ、なるほど、それだったらうちもあるぞとか出てきそうですよね。
今のところそうですね、僕が頭を抱えてるんですが、ちょっとまあ僕だけじゃなくにしても、あ、これもしかしてってなる人はいるかもしれないですね。うん、確かにそのいろんなドメインの人がそのことで恐ろしいものを見てしまった感で、ちょっとオチをつけるし、オチをつけようとしてしまってるんですが、今ちょうどね、実は収録開始からこれです、大体まあ、ちょうどいい時間、まあ30分停止したんですが、ちょっとまあオーバーして1時間弱ぐらいになってる感じなんですけど、まあこうやってオチをつけてしまった感が強いんですが、皆さんはぜひとも一度Android 12対応終わったよっていう方も、もう一回ぜひともちゃんとリリースノートとかベヒビアチェンジズを一回ぜひご一読ください。何かを踏むかもしれません。
あと一回読んでてもちょっと変わっているとか更新されている、なんか
そうですね、
実は記載が間違っていたのが修正されているとか、こう補足がされているっていうのもあり得るので、
あとJAJP で読んでいた方はいざENUS で見るとあれ書いてること違うじゃんみたいなケースももちろんございますので、ドロイド会議のセッションでもいくつかありましたね。ENUS でリリースノートとかドキュメント読むと何かが違うことが書いてるかもしれませんって話もいくつかあったと思いますし、いやー、読んでよかったと思うことにします、僕は。
もうちょっとこれ終わった後にもう一度、ざっと全部見直してみようかなと思いました。
そう、僕みたいな人をこれ以上増やさないように。いや、恐ろしいものにしまった。お二方、ちょっと1時間弱お付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、さっきも言ったようにいい時間なので、今回のドロイド会議 FM はここでお開きとさせていただこうと思います。まあ、次回もタイミングがあったりとか、何かリリースがあってちょっと見てみようかってなった時にまた同じような話をするかもしれませんので、過去のバックナンバーを、ちょっとだいぶ前のものですけどお聞きいただいたりとか、次回のドロイド会議 FM をお楽しみにしていただければなと思います。ぜひともシャープドロイド会議とかでこういう話聞きたいとかあれば、ぜひともツイッターに書いていただければなと思います。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。さようなら。